クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向を把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料、家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、前回続きまして、日本製鉄コーポレートコミュニケーション部長、有田慎之助さんにお話を伺ってまいります。ご安全に。
ご安全に。
製鉄所では日常の挨拶の中でご安全にという言葉が使われると聞きました。この挨拶の由来ですとか、この安全に対する思いについてお伺いできますでしょうか。
はい。もともとですね、ドイツの鉱山で使われていたグリュックアウフ、これご無事でという意味なんですけども、という挨拶をですね、昭和28年、当社の前身となる企業で、痛ましい災害が起こった際の、災害防止対策、安全意識向上のための運動として、社内展開しました。それがですね、もう当社だけではなくて、鉄鋼業界を中心にですね、日本の製造業に広く拡大されたということになります。私たちの働く現場においてですね、おはようございますですとか、こんにちは、失礼します等の挨拶は、を使い分けずにですね、常にご安全にというふうな挨拶をしております。で、本社でもですね、会議の始まりと終わりなどは、ご安全にと出席者で唱和しております。全員が元気に出勤し、元気に帰宅するということができるように、思いを込めてですね、心のこもった大きな声で挨拶をしております。
はい。日本製鉄はこの国内の製鉄事業で実力を強化していくとともにですね、米国では US スチールの買収ですとか、あとインドでも大規模な設備装置をされているというふうに伺っています。こうした海外の成長戦略を展開している中なんですけれども、こうした成長を支えるですね、人的資本戦略、こちらについてですね、どのような取り組みをされているかお伺いできますでしょうか。
はい。国内の労働人口が減り、雇用も流動化する中でですね、国内外の鉄鋼事業環境の大きな変化ですとか、脱炭素化などの非常に難易度の高まる課題に対処していくためには、やはり人材の確保、活躍推進、人材の育成、さらには生産性向上、この3つの柱をですね、戦略的に推進していくことが非常に大事になってまいります。人材確保においてはですね、急速のグローバル化や事業環境の変化にはですね、新卒を中心とした従来型の採用形態だけではなく、多様な人材が必要になってまいります。現在キャリア採用、それから退職者の中でですね、再入社を希望する人を採用する、いわゆるアルムナイ採用、それからポストドクターなど、多様な人材の採用に力を入れているところであります。女性の活躍推進として、採用からですね、定着のための支援策、それから活躍を支えるための制度ですとか、製造現場におけるですね、保育所などのインフラ整備、 幹部登用に向けた研修など、継続的に取り組むことでですね、各層での女性の活躍も推進しております。
今、女性活躍推進について触れていただきました。はい、日本製鉄 の, この競争力の源泉であります、この製鉄の現場ですね。はい、ここにおいて、この女性採用の工夫ですとか、はい、あるいはこの女性の方のこう定着ですね。こちらについて取り組みについてですね、もう少し詳しくお伺いできればと思いますが、はい、いかがでしょうか。
鉄鋼の製造現場と言いますと、女性が働いているイメージってあまり湧かないじゃないかなと思うんですけど、今ですね、製造現場を支える、私たち創業整備系社員というふうに呼んでますけども、現場のオペレーターの採用のうちですね、10% 強はもうすでに女性を採用しております。国内労働人口が減少し、多様な人材の活力などを見据えてですね、女性の採用を一生懸命強化、継続しているところであります。もうすでにですね、自分の下に数名の部下を持つ、最初の役職になる班長という役職にですね、配置されている女性も生まれてきております。例えばですね、工夫としましては、女性社員の OB がですね、母校を訪問して学生と直接対話してですね、私たちの仕事ってこうなんですよっていうことを語りかける活動ですとか、女性向けのパンフレットをですね、工夫して拡充するなど、学生の皆さんが製鉄所の現場で働くことのですね、イメージをしっかり持っていただけるようなことを意識して取り組んでおります。あと製造現場はですね、24時間操業のため3交代勤務の職場がメインになってまいります。で、従いまして、製鉄所にですね、24時間対応可能な保育所、これは主要な製鉄所にはすでに整備を終えておりまして、現場を支える女性の皆さんに活用していただいているといったことになります。
次に社会ソーシャルの面についてお伺いしたいと思います。はい、製鉄所はこの多くの人たちが働いていますね。そういう意味で地元に根ざした印象というのは強いんですけれども、地域との連携についてお伺いできますでしょうか。はい、
当社全国に多くの製造拠点を持っておりまして、まさに今おっしゃられた通り、各拠点のですね、の地域に根ざした事業活動を行っております。地域社会との共生、これはもう従前からですね、経営としても、もう基本となる重要な考え方だということで、幅広い活動を今推進しているところです。代表的なものとしてはですね、地域と一体となった製鉄所のお祭りですとか、地域の海岸ですとか、製鉄所周辺のその社員による清掃活動ですとか、各製鉄所にですね、野球のチームですとか、スポーツチームも抱えておりますので、そこに地域の人が皆さん応援に来てくれたりとか、逆に我々のそのスポーツ選手が学校に行ってそのスポーツを教えるとかですね、そういった社会貢献なども行っております。それから教育支援という意味ではですね、小学生を中心に昨年度2024年度は年間約9万人の方々に製鉄所に見学に来ていただいております。また製鉄所近隣の小学校等にですね、これ我々の方から社員が出向いてですね、出張授業で製鉄所ってこういう仕事をしてるんですよという説明をしたりですとか、あと鉄は非常にリサイクル性が高くて環境に優しい素材なんだよっていうことを出張授業で教えてあげたりしております。あと各地域のですね、小中学校の先生方にも製鉄所にご見学いただいておりまして、製鉄所での人材育成だとか環境の取り組みについて意見交換を行ったり、もちろん現場も実際見ていただいてですね、我々の仕事を知っていただいているといった活動をしております。
ありがとうございます。次にガバナンスについてです。日本製鉄のこのガバナンス強化に向けた考え方ですとか、はい、あるいはこのガバナンス向上に向けた取り組みについてお伺いできますでしょうか。
はい、経営に関するですね、意思決定を迅速化するとともに、取締役会における経営方針、それから経営戦略の策定等でですね、議論をより充実化させること、で、さらには取締役会の経営に対する監視機能を強化、これらを目的といたしまして、現在当社は監査等委員会設置会社を採用しております。5人の独立社外取締役は、企業経営であったり国際情勢であったり会計、カーボンニュートラルなど多様な分野の知見や経験を持ったメンバーで構成されておりまして、そのうち現在3名が女性の取締役となっております。環境変化に応じた機動的な意思決定を行うとともにですね、多角的な検討、経営の意思決定の客観性、透明性を確保して日々経営を行っているところであります。
はい。 続きまして、こう、投資家との建設的な対話、エンゲージメントについてなんですけれども、はいはい、このエンゲージメントにおいて、こう、重視しているポイントですとか、はい、あるいは、こう、投資家に伝えたいメッセージがありましたら、お願いできますでしょうか。はいはい、
決算説明会ですとか、スモールミーティングと、あらゆる対話の機会を通じてですね、当社の経営戦略ですとか、業績、それからサステナビリティ課題の取り組みなどについて、より深い理解をいただけるように、非常に重点的に活動を推進しております。例えばですね、本年3月には、当社のカーボンニュートラル施策の推進状況ですとか、GX スチール市場の形成等についてご理解いただくことを目的とした GX 説明会を開催いたしました。で、本社での説明会だけではなくてですね、実機化に向けて取り組んでいる研究施設の現場ですとか、製造現場の視察もですね、セットで行って、関係する皆様のご理解をこう促進したといった取り組みも行っております。それとですね、本年10月1日に株式の5分割を実施いたしました。投資単位が下がりましたので、個人投資家の皆様にもより投資しやすい環境整備を図れたというふうに思っております。当社のウェブサイトでは様々な情報を発信しておりますし、10月には統合報告書も発行いたしました。この放送を通じてですね、当社の魅力が少しでも皆様に伝わっていれば嬉しいなというふうに思いますので、ぜひ当社の株主になっていただければ幸いでございます。今後もですね、当社の取り組みを投資家の皆様に適切にご理解いただけるよう、分かりやすい情報発信と発信方法の工夫を継続して取り組んでまいりたいと思います。最後になりますけれども、当社は US スチールの買収など巨額の投資を続けております。で、一方これがですね、利益として回収できるようになるには少し先のことになります。で、従いまして、当面、投資の支出がですね、先行しまして、財務的にはやや厳しい期間となります。ただし、これらの投資は今しかできない、今やらなければならない投資でありまして、加えて採算性をきちんと判断した、まさに利益成長のための投資となります。今後、当社はグローバルで力強く成長していきますので、ぜひ期待を持って見守っていただければと思います。
ありがとうございます。最後の質問になりますが、有田さんにとって日本製鉄らしさとは何でしょうか。
はい、日本製鉄らしさはですね、一人一人の役職員が鉄作りに誇りと責任感を持っていることだと私は思います。現場で鉄を作っているオペレーターはもちろんのこと、社長から新入社員までいろんな持ち場立場においてですね、鉄作りに誇りと責任感という同じ DNA を持ってみんな頑張っているおります。6月に US スチールを買収完了いたしましたけれども、US スチールのですね、役職員の方に会うと、これは私も驚いたんですけど、皆さん同じ DNA を持ってるたんですよね。で、驚くと同時に、同じ思いを持った US スチールとの合併っていうのは、必ず成功できるというふうに、その時確信いたしました。当社はグローバル展開を図っておりますけれども、この鉄作りのですね、熱い思いを胸に、社会を支える鉄を世界に供給してまいりたいと思っております。
ありがとうございました。ここまで2回にわたりまして、日本製鉄のカーボンニュートラル実現に向けた取り組み、あるいは人的資本戦略、ガバナンスの強化についてお伺いしてまいりました。有田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組は、クイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。